バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第372回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは、このクソ暑いのに親切心を発揮しカステラをくれるおばさんクソ岸です。
先ほどまでバスケをやってきたので、今膝をアイシング中のモン吉です。
おお、ケアしてるね。
はい、
いやいや、あのね、今日も優しいんだけど、
はい、
今日じゃないねんけどね、もうあのね、すっごい優しくて嬉しいんだけど、
はい、
ちょっと選んでほしいなっていうのは、この暑さだから、ちょっとゼリー的なね、はい、ああいうのんちょっとありがたいんですよ。
はいはいはいはい。
カステイラとなるとですね、
長崎に行ってこられたんですかね。
いや、長崎行ってないんですけど、
はい、
その方、いや、どうなの、長崎行ったんかな。なんかもう水分持ってかれるってなって、でもやっぱり、やっぱそれは優しさじゃないですか。
はい
はい、ありがとうございますっていただくわけですよ。
はい、
これを飲み込むのは結構ね、
まさっとってますからね。
うん、ちょっと詰まりそうになりましたけど、ありがたくいただきました。
はい
はい。モン吉はアイシングしてるって？
はい、毎日やってますよ。
えらい、やっぱ違う？
まあちょっと違うとは思います。
そうやな。うん、怪我とうまいこと付き合っているという、
あのダムストの、
うん、
あの氷のみたいなやつと、うん、それをちゃんとこう押さえるバンド付けのやつを買ってるので、
あれあれポコッと穴の開いたね。
そうですそうです。おうおう、あれで便利ですね。あれ
いいね、いいね、あれは。
うん、
うん、確かにうちの選手もそれ持ってますね。
うん、
うん、いいねって見てたんですけど。
はい、
なるほどなるほど。今日はモン吉どんな話を教えてくれるの？
まあ、まずインターハイの決勝の方の、まだやってなかったですもんね。
うんうんうん、ぜひぜひ。
はい、まあ、皆さん結果はご存知だと思うんですけれども、
うんうん、一応お願いします。
はい、まずは女子からいきましょうかね。
そうしましょうか。
はい、
はい、
大岡学園対岐阜城。
うん
うん、まあ黄金カードですねこれね。
すごいね。
うん、東海対決。
うん、東海対決になったけど、やっぱり女王か。
うん、
うん、
まあ岐阜城がここのところ部が良かったんですけどね。
うん、あのリクルートもうまいこと言ってたんでしょ。
うん、多分そうですね。
うん、うんうんうん、
うん、でまあただこれ結論スコア見てると全ピリオドで王冠が勝ってるという。
お
お、18対11、
うん、
次は20対19、17対14、17対15、
うん、
トータル72対59ということで、
うんうんうんうん、
これただ試合の展開見てると1ピリで最初岐阜城の方がちょっとリードしたんですけど、
うん、
1ピリの後半にリードされて終わって、そこからはもうずっと大岡がっていう形だったみたいですね。うん、
なるほど。
出だしだけは、出だしの5分ぐらいは多分そんな悪くなかったんだと思うんです
け
ど、でスコア見てみるとやっぱりリバウンドがですね、
うん、
大岡の、まあ、いわゆる留学生というかなんというか、うんうんうん、あの12番のが、うん、19リバウンド取ってるんですよ。
ごっついなそれ。
まあオフェンスディフェンス合わせてですにしてもですね、で25点。
うん、
うん、だからまあオフェンスリバウンドの点数っていうのもこれ当然入ってるんでしょうけど、
うんうんうんうん、
で4番の平下選手っていうのかな、これが13点の、うん、6番の岡本選手が16点ということで、
うん、
そうですね、
なるほど。
で岐阜城は4番の林選手が21点、3ポイント自分の4、
うん、
あと5番の藤田選手が、13点ということなんですけどね。そうですね、まあ本当にお互いね手を知り尽くした同士というところで、まあ、その厚さなのか何なのか分かんないですけど、
うん、
試合に出てる人数はまあほぼ同じ、ボックススコア見てる限りでは多分同じぐらいだと思うので、
うん、
特に5人だけで戦ってるわけじゃないですけど、まあ大体7人目ぐらいまで出てるっていうような印象ですかね。
いやちょっと待てよ、大川は
もうちょっと出てます。
大川は5人で戦ってるね。
あれ大川5人しか出てないですか。
うん、5人が全部フルやね。40、40、40、40、40の5人です。
あ、40、全部40。
うん、
おお、
そうですね、
すごいな、うん、もう40分戦えるチームも作っちゃってるんだ、
うん、そういうことですね。 メンバーチェンジゼロちょっと珍しいない？
珍しいっすね。
珍しいよこれ。全員5人がフルタイムでメンバーチェンジなしやからね、これ、
うん、
これちょっと珍しい。
そういう意味では本当は選手層的には岐阜城の方が本当は安定してるのかもしれないですね、
うん、そうかもしれないね。まあ、もしくは大岡の決勝をかけたこの戦いにおいて、うん、スタートの5人が能力を発揮して岐阜城をこれだけ離したって言えるのかもしれない、うん、
そっか、大岡は準決で大量リードしてるから、まあ、そういうバスケしてきただけで決勝だともう完全にこういう感じなんだ。
うん、
まあ、それでも珍しいですよね。
珍しい珍しい、
ちょっと出てきますもんね。
まあ、岐阜城の仕上がりも良かったんだろう。大岡のガチが見えたね、これちょっと。
まあそうですね、余裕がなかったってことですもんね。
うん、
1ピリ以外はみんな2点差3点差とかですからね。1ピリでさえも7点差ですけどね。だピリオドごとの戦ってる感じではそんなに差がついてるようには見えないようなね。
いや本当にそうよ、
戦いだったわけで、
うん、ちなみに1ピリが18-11、
はい、
2ピリが20-19、3ピリが17-14、4ピリが17-15といずれも僅差になりますけど、1ピリの7点差が効いたというところでしょうか。
まあそうですね、これはね。
これは見ることできたの？
あんま見てないですね。あ、ダンスの決勝だけちょっと見ましたけど。
ああそうなんだそうなんだ。
うん、
なるほど。いやすごいな。
意外とね、あのアンダーとかの18とかだと、大岡の選手よりも選手がこういろんなチームにばらけてる印象があったんで、まあもうちょっとね、こういう決勝のカードなんかももうちょっと変わるかなと思ったら、結局黄金カードになってしまったというね。
うん、まあやね、
うん、
なるほど。
で今度男子、
男子いきましょう。
はい、福岡第一対北陸。
はい、これ、
ね、結論107-59という
ワンサイドゲームだったな。
これ1ピリが23-11でいきなりちょっといっちゃいましたからね。
うーん、
で2ピリが28-21、ちょっと頑張ったんだけど、3ピリでまた26-11、最後に30-16。まあ結局、2ピリ以外は全部15点差ぐらいつけられちゃってるっていう、1ピリごとにですね、そういうことになっちゃってるんで、まあちょっと大変でしたねこれはね。
そうやね。
でこの試合河村選手21点なんですけど、
うん、
2ポイントが10分の8だから、うん、多分ディフェンスからのレイアップとかが多かったんじゃないかなという感じがしないでもないですね。
なるほどなるほど。
で小川選手12、あと結構密かにこの選手はすごいって話題になってた内尾選手ですかね、54番かな、この選手かな、が12点、であとスティーブ選手が15点の12リバウンド、でねこれね2チームの圧倒的な差がリバウンド、福井51に対して北陸29、まあ、リバウンドだと倍近く違ってますねこれね。
本当だな。
まあ、最後の方なんかも30-16になってるんでね、まあ、この辺全部リバウンド取られて速攻出されてってところだったんだと思うんで、まあしょうがないのかもしれないですけど、で北陸は14番の小川選手が26点、あと5番の高橋選手がこれね3ポイント10分の1、10本って1本しか入ってなくて3点しか取れてないというね。
乱れたな。
もうディフェンス徹底的にやられてたっていう感じがしますよね。
そうやな。ちょっと前日のスタッツを見てみましょう。
はい、
報徳、北陸の時の高橋選手5-2の40%、
まあそんなめちゃくちゃ打ちまくるタイプでもないのかもしれないですね。
そうだね、そういう風に見えちゃうねこのスコアからは。
小川選手が昨日もその前の日も24点取ってるんで、やっぱり毎試合20点以上取るのが小川選手ってことなんですよねこの14分ね。
なるほど、なるほどなるほど。
そういうことっすね。あ、でもね、準々決勝で、
うん、
北陸と延岡が68対62の時は、
うん、
この高橋選手って18本スリーポイント打ってますね。
打ってますね。
8分の6、
うん、
で22点取ってたんだ。だからやっぱり打たせてもらえなかった。
そういうことだ。
ゴールとは逆方向でやっとボールをもらえるとか、
うんうんうんうん、
ディナイされてね。
例えばそういうことだ。
シュートに持っていけるようなもらい方がもうさせてもらえてなかったということなのかもしれませんね。って想像しちゃいます。
確かに、
まあこれ見ましたけどね。まあ、こうパスカットされちゃうんですよね。
ああ、やっぱディフェンス。
ワンポートバスケのところで結構読まれて。
うんうんうんうん。
だプレッシャーで、多分パス出すというところがもうここしかないだろうっていうところに、パスを出しちゃうところを河村選手とか、ああいう動きの速いガードの選手にそこをパスカット、インターセプトされて、
うん、
で、そのまま河村選手がそのまま持っていっちゃうみたいなね。まあ、そういうのが結構ありましたんでね。あっという間に点取り返されちゃうっていう。
そう
か。取り返されちゃうというか、速攻を食らってしまう。
食らっちゃうと。
まあ、こんなの数本やられたらもうなんか全然、
うん、
もうペースつかめないっていう印象を持っちゃいますからね。
とにかく今年の福一はあれやね、フルコートのプレスがもうハマりまくるっていう。
だから去年よりもディフェンスもしかしてすごいんじゃないか
って。すごいよ絶対に。あとはさ、圧倒的に河村選手持っていくスコア力がすごいよね。
河村選手と小川選手のあのツートップがもう半端ないです、
ね、半端じゃないよな。あの結局ディフェンス引きつけるでしょ。
はい。
でそっからさばく力がすごい。これがなんとも今年ピカイチやんね福一。
うん。
でモン吉とキリがやっぱり言ってた通りになったね。一個抜けてるって言ってて。
あ、はい。
でこのディフェンス力が半端じゃないっていうところはそのままいったね。
そうですね。
これ
こういう時に、やっぱオールジャパンでね。
うん、
高校生がねこう挑めるみたいなのがあったら面白かったですね。
そうやな。
昔の能代がね、
青
学だとか同志社に勝っただとかって、でイスズとやったなんていうのね、ずいぶん昔ありましたけどね、
あった。
今の福一がそんなになったら面白いなと思いますね。
そうやな。
あと去年の桜ヶ丘とかね、負けるわけにいかないからまたあちらさんも必死になるわけですけど、ちょっとこういうのがないのがね。
そうやな。
こういうチーム出てくるとちょっと残念に逆に思ってしまうところですけど、
いやーすごいねこれ。
でもこれ YouTube とかいろんなサイトで見れるので、ほ
ん
とぜひねバスケファンの方はこれ見てほしいですね。
でね、ちょっと面白いのが、
はい、
なんとこの決勝戦、両チーム全員出場です。対照的女子とは。
はあ。
これ面白いね。
そうですね。
両チーム全員出場。これまた珍しいな。
珍しい。
これ珍しいよ。一番短い人で45秒。北陸がね。で福一の一番短い人で3分22秒。
おお。
だ福一のタイムシェアはもうすごいよ。
すごいですね。
かなり分散されてるね。
まあ古い話ですけど、1年前の正月かなんかにニューイヤーカップ見に行った時なんかでも、メンバーがこう、まあ大量リードしたからですけど、他のメンバーで総統理会で出てきても、ディフェンスすごいんですよ。
あ、そうなんや。
でシュートも結局パス回しとかスピードでこうノーマークを作って打つからそれなりに入るし。
なるほど。こうなってくるとコーチはどうやって選ぶんだろうね。
本当ですね。
本当にこんなに優れた人材が集まってて、この5人をどうやって見つけ出すんだろうな。
ね、でまた今回 九州福岡の大会で西福岡中学がまた男子優勝してましたからね、西福岡が1位で2位が中村山陽中学ってなってましたけど、この辺のメンバーがまたね福一に行くか大堀に行くか迷ってるとこなんだと思うんですよ今ね。まあこういった選手たちがまた入ってきたりするんでしょうから争いも激しいでしょうね、
確かに
もう日本一になるためにっていうことで選ぶでしょうから、
そういうことやね、
選ぶ、
うん、
多分そうでもないのにこんなきつい練習頑張れないでしょうっていうところなんですよね、
いやーすごい。
まあその福岡第一、まあインターハイからバスで帰って最初にしたことは体育館の掃除だったそうです。
すごい、そうなんだ。ちょっとごめん、
はい、
ここで忘れそうなのは福一と大堀予選どうやったの。
予選はでもね、何点差だったっけな、
ちょっと調べていい、
はい、
リスナーさんもちょっと付き合ってくれるかしら、ちょっと見てみましょう。
割とでもね圧勝だった気がしますね。
よしちょっと見てみよう、
はい、
圧勝だったの、出たぞ出たぞ出たぞ、よしよし、九州大会の、
九州大会というよりは、あ、まあその前の、
その前の福岡か、
まあどっちがどっちのスコアだかもう覚えてないですけど、
はい出ました、福一対福一大堀、おー出ました、福一大堀が78対71、福一
焦ってますね、
競ってるよ結構、
あら、
うん、
これ何のスパ見たんだろう、
78対71の7点差だね。
じゃあ全国2位が大堀ってことになりますね。
そう言い換えちゃってもいいね、
九州大会は
ちょっと待ってよ、九州大会は見てみたくなるねこれは、
はい、
九州大会出ました、はい、福一対大堀100対81、19点差、
100点取られちゃうんだな、
100点取られねえな、すげえな、ちょっと、なるほど、ここで面白いのがさ、
はい、
長崎西、長崎1位なんだけど、ここ対福一が103対85、まあどこまでメンバー下げたかっていうところにもよるんだけど、
まあ80何点取れるっていうのはすごいですけどね、
福一からさっき言ったみたいにメンバーが入れ替わり立ち替わりになってよ、
まああのディフェンス力だったら60何点とかに抑えられておかしくないです
ね、103対85、全て100点ゲームやね福一は、
そうですね、
すげえよな、よっぽど前で引っ掛けてるってことやんなこれ、
まあそういうのが必ず各ピリオドで何回かあるはずですね、全部が全部そうじゃないのは見てて分かりましたけど、やっぱ連続でそういう形でバババって一回速攻で取って決めますよね、でそこでまた上から当たってそこでもう一回取って決めるっていう、こういう連続得点的なのがババって必ずどっかの時間帯にこう出てくるんですよね、見てると、だいたいそこでこう点差を広げていくっていう流れになってる、ですね、
なるほど、
す
ごいよね、まあでも今年はあれですか、河村選手ですか、
まあそうですね、
一番目立ってんのは、
いやもう完全にそうですね。でも小川選手もすごいですけどね。結構スリー入るし。
そうやな。小川選手2年生？
いや3年生です。
これは3年生の46番。
はい。キャプテンですね。
キャプテンか。
うん。去年から2トップ組んでますからね。
うんうんうんうん。なるほど。選評を読み上げましょうか。
はい。
男子の決勝カードは昨年度ウィンターカップでも圧倒的な強さを見せた福岡第一高校とシード校を含め強豪校を次々と破って勝ち上がった北陸高校との対戦となりました。第一クォーター両チームとも守備はマンツーマンでスタート。序盤は点の取り合いで始まった。福岡第一60番がゴール下で連続得点しいきなり存在感を見せる。北陸14番、福岡第一8番、北陸7番がドライブから得点、北陸10番が5番からのアシストを受け得点と一進一退の展開で開始3分で北陸5対8、北陸5対福岡第一8点。ここから福岡第一はプレッシャーをかけ続けた守備が効き始め連続して相手のミスを誘う。これやね、モンキチ言ってるやつは。福岡第一46番8番らがブレイクを決め残り5分までに5対15、タイムアウトを挟んだ北陸は15番がドライブからきっかけを作り10番がリバウンドから得点を重ねるが福一も54番65番らの得点で流れを譲らず11対23で1ピリ終了、1クォーター終了。第2クォーター序盤から福岡第一が攻勢をかける中北陸も得点をつなぐ。福岡第一は54番8番らが北陸は14番10番らが得点し開始4分までに18対32、残り5分北陸が12番のバスケットカウントや15番のスリーポイントで反撃すれば福一37番がリバウンドから連続得点をする。残り3分24対36、ここから北陸はハーフコートゾーンに切り替えると北陸5番がスリーポイントがスリーポイントをやめたのスリーポイントを決め27対36と点差を詰める。しかし福一も慌てず丁寧なパス回しで相手守備を揺さぶり8番59番がスリーポイントを沈める。福岡第一は主導権を離さぬまま守備でかけた圧力が速攻にもつながる展開が続く。北陸も12番14番が辛抱強く得点を返す。前半終了は32対51と福一がリードを広げた。3クォーター福岡第一はポジションを入れ替えながらパスを回しマンツーマンに戻した北陸の隙を伺う。北陸は福岡第一の激しいディフェンスを攻めあぐね、約3分間無得点。福岡第一は46番から54番へのノールクパスや8番のスティールから54番60番との合わせいやパスをつなぐといずれも速攻で得点。さらに54番のバックシュートで得点を上げる。苦しい北陸は14番がジャンプショットやフリースロー難しい角度からのフローターで応戦。それでも福岡第一の勢いは衰えず8番のパスカット後ブレイクで59、8、46の速いパス回しや65番がリバウンドから46番にロングパスをつなぎ順調に加点。北陸は10番のフリースローや終了間際に14番のフローターで得点するも43対77と34点差で第3クォーターが終了。第4クォーター両チームともハーフコートマンツーマンでスタート。北陸が14番開始30秒でスリーポイントを決めて先制。その後14番が華麗なステップインからレイアップを狙うも福岡第一60番のブロックショットに合う。両者のナイスプレーに会場が沸いた場面であった。さらに福岡第一は8番のバスケットカウントや54番60番8番の得点でその差を40点とする。北陸も12番が果敢なドライブでファールを誘ったりコーナーからスリーポイントを決めたりと活躍を見せる。残り2分2秒で5番のフックパスから10番がゴール下を沈め14番がバスケットカウントを含む連続5得点で最後まで粘りを見せる。終了間際に福岡第一65番が得点し59対107福岡第一が令和初の栄冠を手にした。
これ聞いてるとほぼ8番ばっかり出てきますけど
本当
だけどこれ4ピリまで要は出てるってことですね、これ聞いてると河村選手、
う
ん、
そういうこと
だ、ね、だからところどころ他のメンバーをこう混ぜながら出てたってことなんですかね、これね。
そうやね、
ちゃんと見てれば分かるんでしょうけど、これだけ見てるとね、河村選手休ませる場面もあって、そういうとこで他の選手が結構つないでなっていうこともあったのかもしれないですね、
そうやね。河村選手は33分30秒出てます。でそれに代わって佐藤選手88番が6分30秒出てるんで、ここ入れ替わりの1回だけ交代をして6分30秒休んだという計算になると思います。そうだね、なるほど。まあ今年はね、でも僕は兵庫県出身やから、なんといってもやっぱり報徳でしょう。
まあ報徳ね、
兵庫県勢久しぶりにベスト4入りましたよ。
まあ丸山健斗君もやっぱかなり全国的にも有名になって、もう完全にフェイスガードで疲れてるみたいですからね、相手の徹底マークに合ってるようですよ。
ああそうなんだ、
だから最後の試合なんて全然シュート打ちに行けなかったっていうのはやはりフェイスに合ってたみたいですよ、北陸の。
ああそうなんや、
はい、
いやそれは立派なことですよ。
ね、線の細いプレイヤーに見えますけどね、
でもサイズがあるからね、
185ぐらいなんでしたっけ、
あると思う
ね、
いや兵庫のレベル上がって嬉しいわこれ本当に。
まあそうですね、今回の冬と来年のインターハイがもっとすごいことになるかもしれないですね、
これは楽しみよ。
これ1年生でまたいいの当然入ってきますからね、この流れ
入ってくるでしょう、
はい、
そして気になるのは外国人留学生ですよね、この後また取るんですかね。
まあ取るのかデイビッドで終わるのかってとこですけどね、
デイビッド選手は今2年生でしょ。
そうです、
次3年になるタイミングでこの4月に1年生が入ってくるのかどうかっていうことが本当に
ここで取んないとちょっとこの後しばらくないのかなって気がしちゃいますよね。取り続けるチームって3年生の時に1年生を取るじゃないですか。
そうですよね、
であるいはもう喋れないっていう選手だった場合、コミュニケーション取らせるために2人常に置くっていうスタンスをこう作るというか、そういう方針にしてるところ多いですもんね。
そうやね、いや僕はもうバストラ自由に喋りますと、やっぱり留学生肯定派なので、やっぱりこう取ってほしいね兵庫県に、まあそれは報徳さんに限らずですよ、まあ報徳さん取ってくれればなおまた報徳も強くなるし、すごい兵庫県の追い風になるんじゃないかなと思ってて、やっぱこのスケールというかね、縦のスケールにやっぱ日本中合わせていかないと、そんなビッグマンじゃない選手、もう育っていかへん、このスケールでやらないとね、って僕は思うし、やっぱ普段の練習が違う、やっぱり、
そうですね、
留学生混ぜた状態で2メートル超えがいる状態でバスケットしていくのとじゃないところでバスケットするのって、もう縦のスケールが全然違うから、ここはやっぱりね、練習中にもありきの練習ができるかできないかって、もう全然選手のこうビッグマンじゃない選手の育成具合が全然違うなと思うので、
まあそうですね、
まあね、反対派の人もいるとは思うんですけど、個人的にバストラ騎手としては、僕これは頑張ってね、兵庫県ちょっと続けて取ってほしいなと思うところでございます。まあでもね、あっぱれですよ報徳さん。
そうですね、
よくぞやってくれました。兵庫の維持をね、やっと5、60年ぶり、もっとかな。いや本当それ、70年ぶりぐらいじゃないかな、
長いですね、
それぐらい前に1回なんか高南か神戸高校かが多分4つに入ってるはずなんですよ、こうなんかな、それ以来だと思います。まあ歴史的なね、兵庫としては歴史的な大ニュースでございます。もうこれを誇りに思ってね、兵庫の人のバスケットを励んでもらいたいなと思います。
はい、
はい、 そして次、
はい、
うん、
ちょうど8月3日に、
うん、
JBA の、
うん、
講師、
うん、
クリニック、コーチクリニックがあって、
おお、
行ってきたんですよね。
うんうんうんうん。
でトミー・ロイドっていうゴンザガ大の、うん、アシスタントコーチだった方が今回来ていて、
うん、
その方の要は、うん、まあコーチ、まあクリニックというか、うん、講習というかっていう形、
うん、
まあトータルで4時間、まあ、休憩時間入れれば4時間半ぐらいのものだったんですが、
うんうんうんうん、
まあ、神奈川の法政二高が会場で、
お
う、うん、まあ、私家からもう電車で2駅のとこなんで、
おお、いいね、
うん、まあ、休みもうまく取れたんで行ってきました、
うんうんうん、リフレッシュポイントもつくやつ、
うん、そうですね、
うん、
本当は今日もあったんですけど、そっちはちょっと行けるか分かんなかったんで申し込みしなかったんで、
うんうんうん
うん、結果として行けたんですけどね、
うんうんうん、
まあ、ちょっと間に合わなかったんで、
なるほど、
まあ、今日また違ったコーチの方らしいんですけど、
うん
うん、で、まあ、内容的には、うん、八村選手のゴンザガ大での成長過程と、
うん、
あと子を育成するための考え方っていうお題で、
うん、
まあ、講義あるいはそのクリニックがあったんですけどもね、
うん
うん、まあ割とね基本的なところの話が多かったです。
へえ、うん、例えば例えば、
いや本当にフォロースルーの話とか、
あ、ショット打った後の、
え、
ショット打った後のフォロースルーやね、
そう、フォロースルーとか、
うん、
あとはボールもらう、トリプルスレッドの時のそのボールもらう時のもらい方の、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、親指が胸につくようにとかね、
ほうほうほ
う、そういうような話とか、
うん、親指が胸につくってどういうこと？
ボールをこうやって構えた時に親指の方を胸につくようにしてボールをもらうっていう、
ああそういうことね、
構える時にね、
はい、
あとはミートで左右ミート、左右左右の順番のミートと右左順番のミートとかですね、
うんうんうんうん、
あとは左右同時のミートとか、
うんうんうん、
まあその辺のところとかの話だったりとか、
もうすごく基礎的なことだね。
そうですね、
うんうんうんうん、
まあ、ただ一つ一つのドリルをあんま長くやらずに数分で終わらせるっていうことで、まあ、
方針
でやってましたけどね、
うんうん、
まあ、法政二高の選手が、うん、まあ、一応 デモンストレーションということで、
なるほど、
まあ、指示されたようにやるっていうことで、
うんうん
うん
うん、
あとはレイアップですね、
うん、
でやっぱ八村とか、まあにやっぱ言ってたことでもあるらしいですけど、レイアップだけは絶対外すなと、
うん、
だからまあ最近この練習結構あちこちで増えてきてると思うんですけど、
うん、
体を当てながらのレイアップ、要するにダビーのパッドで、
うん、
押されながらのレイアップ、
うん、
そのドリルなんかもありましたけどね。
へ
ー、まあ、45度ぐらいのところで1回バンプして、
うん、
その後もう1回シュートで打ってこう踏み込むあたりのところにもう1回ダビーの人がいて、そこで2回はぶつけながら打つっていう、
お、人間は2人いるね。
そうですね、
うんうんうん、
だダミーも2つ必要だしっていう、
大きいダミーだった、
大きいダミーっていうか、いや普通のですね、
あ、なるほど、
うん、もう昔からある普通のやつでしたけどね、
うんうんうん、
そんなあんまそういう特殊なものは使ってないです。
なるほどなるほど、体胴体が隠れるぐらいのダミーだ、ね、
あ、そんなやつですね、
うん、うちはねあれなんだよ、モン吉、
はい、
パンチングミットあるじゃない、格闘家が使うやつ、
はいはいはいはい、
パンチングミットを持ってやってるよ。
ああ、
あれは手足のように、手足はないけど手動かせるでしょ、
はい、
あれで結構こう何腕のあたりをこうパチパチと叩きながらですね、うん、いくんですけど、
まあとにかく自ら接触になれるってことで、
うんうん、
要は相手が自分よりでかくても、
うん、
自分の方から当てていくことによって、
うん、
やっぱ自分が主導権を握ることができるっていう、
なるほど、
その部分が大事なんだっていう、
うんうん、
まあ、要はそういう部分なんですよね、
うんうんうん、
まあ、テクニックどうこうっていうよりは、
うん、
だからやっぱりこれって他のことにも全部当てはまってて、スクリーンのところで体をぶつけるようにしていくとか、
うん、
レイアップの時にもそうなんですけど、
うん、
最近の子って結構かわして打つ
うんうんうん、
パターン多いですよね、やっぱりね、
うん、
まあ、線が細い子が多いからっていうのもあるのかもしれないですけど、やっぱそういう部分で変に逃げながらとかかわしながらやると逆にブロック食らうだけですからね、
うんうんうん、
まあ、そういう意味でも、まあ、そういう中でのレイアップを必ず決めるっていうような、
うん、
で例えば右手でも左手でももうぶっちゃけどっちでもいいと、
うん、
その代わり必ず決めろっていう、
うんうんうん、
うんうんうん、方針としてはそういう感じみたいです。左側だったら左へとか言って、ね、決めても左だろうって言って怒られちゃうとかあると思うんですけど、
うん、
そういうのいいからっていう感じでしたね、
うん、ああそうか、
うん、
なるほど。僕らは結構言うけどね、左から行くときは左で行けっつって、
うんうん、まあ、ただそれはほら、うん、苦手だから打つとか打たないとかっていう感じだから、今はねどっちでも打てるようにしといた方がいいと思うんですけど、
うんうんうんうん、
どっちでも打てるようにしとけばその時にいいと思った方法で打てるわけだから、
まあね、まあね、まあ、
今はねどっちでも打てるようにしといた方がいいと思うんですよね、うんうんうん、中学生ぐらいだったら。
そうだな、
うん、
なるほどな。
やっぱカットインでも肩をとにかく使えと、
うん、
肩を当てると、
うんうんうんうん、
膨らますに肩を入れて当てていくっていうような、
うんうんうん
うん、うん、で自らぶつかっていけば、要は相手がジャンプできないからっていう、うん、そういうのもありますよね。
なるほど、
うん
うん、
で毎日もう右側と左側両方でそういうレイアップとかの体を当てての練習を10分間はやるといいと、
うん、
でゲームスピードでディフェンスにぶつかる練習っていう。
なるほどね、それは必要やね。
うん、あのアップの時にただ単になんか2人空中でジャンプして当たるの、ね、普段体当てる練習しないで、
うん、
そこのアップでそれだけやったって、
うん、
実際試合ではね全然そういうプレーできないでしょうし、
うんうんうん
うん、まあそうですね。だからウォーアップで、うん、あの楽にレイアップ打つぐらいのことはやったりしてもいいんですけども、
うんうんうんうん、
実際にはゲームスピードでそのぶつかるっていう練習が絶対必要だっていう話なんですね。そういうのはあったですね。あとはノードリブルで短シュート、あとは、
うん、
その辺の話と、
うん、
あとやっぱその、なんて言うんだろうな、これ5対0の練習というか、結局そのパスをどう回してって、他のオフェンスプレイヤーがどう動くことによって、
うん、
要はスペースを作り出していくかっていう、
うん
うん、なんか見てるとなかなか覚えられないんですけど、
うん、
5対0の練習ってよくありますよね。
うんうんうん、ディフェンスつけない、
そう、
うんうんうん、
もうパス出してからどう動くかっていうのが、うんうん、こうフォーメーションじゃないんだけど基本的な動きとして、
うん、
こうスペースを作るためにこう、うん、だいたいこの位置でこっちにパス出すときは自分はこう切れてっていうようなイメージありますけども、
うんうんうん、
それをいろいろとコーチングしてくれてましたね。
なるほど。
まあ、この辺はちょっと見ないと何とも言えない部分があるんで、コートで説明するのもちょっと難しいんですけど、
う
ん、
そうだよね、
うん、まあそういうのを主にやってましたね、
うんうんうん、
で最後に、まあ、その八村選手をこう見てて、
うん、
まあいろいろと話をしてくれたことがあったんですけども、
うん、
とにかく彼は最初この中に来た時は、うん、まあ、身体能力自体は持ってたのかもしれないけれども、
うん、
やっぱりその考え方っていうのが全く足りてないっていう話をしてましたね。
ああそうなの、
うん、やっぱ考えて動くってことに関して、
うん、
アメリカのレベルの中では全然だったらしいです。
ああそうなんだ、うんうん、
日本だとやっぱ能力で勝っちゃってるからできてたけれども、
うんうんうん、
同じ能力のメンバーたちが混ざってる中だと、
うんうん、
やっぱり通用しないって部分が結構ああ見えてたくさんあったみたいなんですよね。
ああそうなんだ、
うん、そんなんだから最初初めて試合に出るときは、
うん、
あのそのアシスタントコーチ八村なんて言ったかっていうと、
うん、
とにかくファールだけはするなって言ってコートに送り出したらしいです。
へえ面白い。
ツースリーゾーンだったらしいんですけども。
え何ゾーン？
ツースリーゾーン。
ツースリーゾーン。
ツースリーゾーンにおいて最初の仕事はファールをするなって言ってコートに送り出したっていう話をちょっとしてましたけどもね。
あそうなんだ。
まああとはそうですね、まあ、オフコートでの人格形成という部分でも、うん、まあ、海外の方、特に NCAA ってすごく厳しいんでね、
うんうんうんうん、
結局全員が小学生かなんかじゃないですか、
うん、
NCAA の一部とか上の方のチーム
だ
と。だから勉強も優秀な人じゃないとまずバスケ部にも入れないし、
うん、
大学に入るどころかバスケ部にも入れないしっていう話なんで、
うんうんうん、
まあ、そういう本当に厳しい環境の中でね、
うん、
来てこられてるんだと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
ただ本当に感じたのは、
うん、
いや、そのやっぱコーチの、その人たちのこうなんか座右の銘じゃないですけど感覚として、
うん、
すごくやっぱ情熱持って接してるっていうのがすごくあって、
うん、
でその情熱っていうのが日本のコーチの言われてるその情熱となんかちょっと違うというか。
あそう。
要は日本で熱心な先生って言うとどっちかって言ったら熱いっていうかその
熱血的な
熱血的な、なんかそっちなんですよね、
うんうんうん、
で、あの向こうの情熱っていうのは、うん、どっちかっていうと生徒にスイッチを入れるというか、そっちの方の情熱っていう感じがするんですよね。
なるほど。
やってるための先生が熱いだけの情熱なんですよ、日本の方
は。わー、よくわかる、あの伝わるね、うんうん、言ってる意味はよくわかる。
向こうは本当に火をつけるっていう、そっちの情熱っていうか、だから本人に本当に考え方とかなんとかそういったものを本当に諦めずに叩き込むというか、
うんうんうんうん、
そういう、うん、自立心というか、なんて言うんでしょうかね。
あ、ちょっと勉強になるわそれ、うん、
自らハードワークを課そうっていうふうに自分で本気でそう思えるようにこう火をつけるというか。
なるほど、
うんうん、まあ、そので、あとはやっぱりその夢ってことに対してやっぱ日本は冷めてますよね。
例えば、
いや、だから例えば今私も塾とかで小中高生とか接しますけど、
うん、
将来何になりたいとか夢って言われてもないって言いますからね。
わ
か
んない、なんや、
うん、でも海外ってそういうの結構なれるわけないじゃんとか、そういうの関係なく結構言う人多いと思うんですよね。
うん、
日本でも幼稚園ぐらいまでの子だったら言うかもしれないけど。
なるほど。
うん、なんかもうそういうこと言う、口にすること自体がもうダサいとかバカにされちゃうみたいな。
うん、
でそういうふうに思われるのが嫌だから言えないとか、
うんうんうん、
こんなに成績悪いのに東大行くなんて言ったら恥ずかしいとか、
うん
うん、バスケ部でもないのに NBA の選手になりたいって言ったら恥ずかしいとか、
うん、
まあ例えばですけどね、
うんうんうん
うん、まあそういうその夢とか情熱ってことに関してのやっぱ文化の違いというか、
うん、
そういうのは私もすごく感じましたよね。
うん、なるほど、面白いな。
で最後そのロイド選手、そのロイドコーチに質問ありますかっていう時に、
うん、
まず1つ出た、2つ出て2つとも印象的だったんですけど、
うん、
1つの質問は、
うん、
このゴンザガ大学っていうのは当然優秀な選手がいっぱい入ってくる、
うん、
だけど今回の八村もそうだし、
うん、
他の選手もそうですけど、
うん、
もうせっかく入学させても1年2年で NBA 行っちゃいますっつって抜けちゃうから、
うん、
それってぶっちゃけチームとして嫌じゃないんですか。
確かにそれの答えが聞きたい、
うん、
それどうなの。
これは、
うん、
まあなんて言うでしょうね、ちょっとこうはぐらかされてるわけじゃないですけど、
うん、
まあまあ、向こうの答えとしては、
うん、
やっぱ毎年各チーム13人の奨学金、
うん、
小学生が入ってきて、
うんうん、
で結果どうあれその毎年入ってくる13人っていうのはみんなその次の年に NBA に行くつもりで来るんですよ。
なるほど、うん
うん、だからもうその選手との信頼関係を作りつつ、
うん、
やっぱ選手たちのそのバックアップをしてあげるってことにも尽くすしかない部分というのはやっぱあるみたいですね。そこについて生かしたくないからチームに残れみたいな、なんかそんなことはもう言えないような、結局その選手がいなくてもその次にもうそういう選手がどんどん入ってくるからっていう、
うん
うん、リュークにしてもそうだしね、きっと。
そう
ザイオンとはタイプは違うにしてもまた違った意味ですごい選手がどうしてまた入ってくるっていうのはあるとは思いますね。
なるほど。
であとは選手との信頼関係を構築していくためによく言ってることとしてはソーシャルメディアを信じるなと、
うん、
でソーシャルメディアと自分たちコーチどっちを信じるのかってなった時にやっぱりコーチ自身を信じてもらえるな、やっぱ信頼関係っていうのは絶対作っていかなきゃいけないっていう、
うん、
まあ、そういう信念というのはやっぱり持ってる、
うんうんうん、
コーチの人たちは。
なるほど、
うん、であともう一つの質問としては、
うん、
なんかあるお父さんの質問だったんですけど、
う
ん、自分は息子を NBA に行かせたいと思ってるんですと、
うん、
で息子ももちろんそうしたいと思ってるんですと、
うん、
だけど、
うん、
さっき の, そのロイドさんのコーチのいろいろ話を聞いてて、
うん、
やっぱり日本とアメリカ の, そのコーチの人たちの情熱の違いっていうのはすごくギャップを感じてしまったと、
うん、
はっきり言って、
うん、
このまま日本でもうしばらく頑張らせるのと、
うん、
アメリカに早く行かせるのと、
うん、
NBA に行かせるんだったらどっちの方がいいんでしょうかね、
うん、
っていう質問が出た
んです。すごいね、うん、
うん、でまあ、
うん、
結論は、
うん、
まあ、とにかく最終的なゴールを心配しないでほしいっていうことは言ってて、どの道に行くにしても、
うんうんうん、
その都度その都度今がベストだと思う選択をしてとにかく上を夢を諦めずに頑張ってほしいと、
うん
うん、だからただ本人には無理だよってことは絶対言わないで、
うん、
で親は親で現実も一応考慮はした上で、うん、息子さんに NBA を常に目指せ目指せって言ってあげましょうと、本人が目指してるうちは、
うんうんうんうん、
でロイド氏もお子さんがいて、うん、昔から NBA に行きたいってやっぱ言ってたらしいんですけども、
うんうんうん、
今大学生なのかな、
うんうん、
だけどやっぱり NBA から声かかるってレベルではやっぱりないと、
うんうんうんうん
うん、それでも今までちゃんとベストを作って、まあ、育ててきたしってことは言ってましたし、
ほうほうほう、
別に今僕が NBA 選手に、ね、ドラフトに引っかかるレベルになってるわけじゃないけども、
うん、
じゃあ失敗したかと思ってるかって言ったらそんなこと全然思ってないしっていうようなね、
うんうんうんうん、
うん、あとはとにかくちゃんと計画を立てると、
うん、
で毎日何をそんでその目標を達成するために毎日何をしなければならないのか、
うん、
そういったことを本当に真剣に本気で、
うん、
NBA に行くためにはってことを考えて行動してほしいと、うん、
しっかりしたプランニングみたいなね。
そうですね、やっぱ海外ってこういったとこすごく成功者はきちんとやってますよね。日本は一生懸命頑張るんだけど意外に計画的じゃないっていう人って多いと思うんですよ、
うんうんうんうん、
ただよくわかんないけどやれって言われてるから一生懸命やってるだけになっちゃってたりとか、
うん、
でも東大行くような人ってやっぱ勉強の計画とかすごいちゃんと考えて、
うん、らしいね。ほんでそれを守っていくっていうのもすごいよな。
そうなんですよ。だからやっぱりそういう本当に頭のいい人とか精力をする人ってちょっとその頑張り方が違うというか、
うん、
もちろん量やるのは大事なんだけど、
うん
うん、できることをただひたすらやってたってレベル上がるわけないという、
うんうん、
そういった部分も含めてちゃんと考えてやってるわけですよね。だから結構その辺のなんか視点を変えることによって、
うん、
結構成長の度合いが変わったりすることって多分勉強でもスポーツでもあると思うので、
うん、なるほど、
なんていうふうに私もちょっとこの講義受けてて感じましたけどもね。やっぱり海外の方がこういっちゃなんですけどやっぱ熱い、
うん、
ていうかこういう熱い部分っていうのを、
うん、
なんて言うんでしょうね、なんかその場関係なく、
うん、
ストレートに表現してるっていうかね、
うんうんうんうん、
うん、なんか日本はどうしても変に空気を読んでそういった部分をこう思ってても出せない、
うん、
性格上出せない人なのか分かんないですけど、
うんうん、
そういうのも結構あるじゃないですか。
なんかまあちょっと言った恥ずかしいみたいなね。
ね、
うん、
でもこういうところの文化の違いっていうのはやっぱまだまだありますよね。
うん、
そうじゃない部分でいい部分も当然あるのでね、別にアメリカがじゃあ絶対いいって言ってるわけじゃないんですけど、
うん、
まあこういう部分に関してはちょっともったいない部分はやっぱりあるのかなと思います。
なるほど、うん、
まあ、割とそういう部分が私は講義を受けてて非常にね、
うん、
考えさせられる部分だったかなと。
なるほど。
でとにかく NBA に結果として NBA じゃわけじゃなくても日本のトッププレイヤーになれたりすれば、
うん、
それはそれでね、
うん、
その本人自身は幸せをまた得ることもできるかもしれないしっていうようなね。
うん、
う
ん、でもまあ少なくとも目標は持ちましょうだね。
そういうことです。
うん、
うん、その目標があるってことは素晴らしいことだと思いますね。
そうだな、今の話聞いててもほんま盲目的にやるんじゃなくて、
うん、
やっぱりどれだけ高くてもいいから目標を持つっていうことよね。
そうなんですよ、
ね、
うん、
今日のバストラいいこと言ってるじゃないか。
ですね、
うん、
うん、
うん、確かにそうだよ本当に。
だからコーチが何をしてるかってそれクリニックでやった内容も大事なんですけど、
うん、
本当はこっちが一番大事なんですよね。
ほんまそう。あとその、うん、モン吉が最初の方に言ったその向こうでは熱血じゃなくて子供たちのやる気を引き出そうとすることに努力するっていうね。
そうですね、
そこもなんか響くわ俺、
うん、
なるほどって思う。能動力というかね、うん、
そうですね、
うん、ともすれば受動的にやっぱり練習しちゃう子供ってやっぱいるやろうし、
で受け身なのになんか文句だけは言ってくるみたいなね。
そうそうそうそう、
そういう流れになっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
生徒の方も、
うん、そうじゃないんだよな、うん、
だからその火がつかなかったのは逆にコーチの責任だって思わなきゃいけないのかもしれないですけどね。もちろんそこはそこで非常に大変なことだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
うん、やっぱそういう部分を非常に感じました、うん、あ、ちなみに、
うん、
このロイド当然日本語喋れないので、
うん、
あの通訳がついてたんですけど、
うん、
通訳は佐々木クリスさんですね。
あ、そうなんだ。 生クリス見てきたの。
うん、もう何回も見てますけど、うん、やっぱりね、
あ、そうか、
声が聞き取りやすい。
あ、そう、
やっぱりバスケ用語を当然知ってる人だから、
うん、
当然そういった部分を的確に訳してこっちに伝えてくれるっていうのもあるんですけど、
うん、
声のトーンとか、
うん、
スピードとかそういうのを含めてもすごく伝わりやすい。
へ
え。テレビの番組聞いててもそうだし、
専門用語が出てきても砕いてくれる。
うん、まあテレビ番組見てるときに専門用語が出てきたときにちゃんとそれも含めて説明してくれるし、
素晴らしい。
そこ大事だよね。割とシンプルにポンと。で今実は皆さんも多分見れると思うんですけど、うん、佐々木クリスさんもちょっとこう今に至るまでの経歴を語る記事が出てるんですよ。
ほう。
でまあ私彼がベンチにいるのを青学で見たことあるんですけどね、
うん
うん、なんで気になってたかっていうと、うん、新選組の中に全然強くない高校のメンバーとして彼が入ってたんですよ。
なるほど。
彼オービリン高校って言って、オービリンって野球は有名ですけど、
うん、
バスケは全然有名じゃなくて、
うん、
なのに入ってたんですよね。
ほうほうほうほう。
で身長も別に2メートルとかあるわけじゃないのに180いくつだと思いますけど入ってて、
うん、
もしかしてたまにいる一般組かなと思って、
うん、あるいは実際はどうだったの？
ん？
実際はどうだったの？
いや実際一般です。
一般なんだ、
うん、でただ、まあ、高校はそんなに弱く強くなくても一人だけめっちゃ上手い人がいたりするチームってあるから、
あるある、
もしかしたらそういう選手なのかなと思ってたんですけど、
うんうんうん
うん、うん、まあ、ケツもそんな感じだったんだと思うんですけど、
うんうんうん、
それでもバスケは高校から始めたらしいです。
ああそうなんだ、
うん、で結局卒業してから、
うん、
そのバスケのリポーターとかね、
うん、
まあ、そういうのを今まさにやってるようなことをやりたいと思ってたみたいで、
うん、
いろんなそういうこうなんていうんですか、そういう会社というかね、
うん、
そういうところにこういろいろとやり取りをしてたらしいんですけど、
うん、
結論今の、まあ、今じゃなくてその当時の今だと、
うん、
やっぱりそのバスケのリポーターとかね、うん、そういった専門的な仕事をするためには、
うん、
自分自身がバスケットのプロにいた経験がないと、うん、まず無理だと言われたらしいんです、
うんうんうんうん、
会社に、
うん、
だから、
うん、
それを実現されるために、
うん、
あえて30歳になってからもう30歳になってた時に、
うん、
あえて BJ リーグのトライアウトを受けて、
渋すぎるでしょそれ。
それで東京サンレーブスかな今の、
うん
うん、に入って、そこでも毎時間15分ぐらいのプレイタイムを得てみたいなことで、
うん、
1年か2年だけプレイしたらしいんですよね。
なるほど。
だ夢っていうふうにさっきのあれと考えた時に、
うん、
このクリスさんもね、まあ、見た目派手でかっこよくて羨ましいな、うん、なんかいいもの持って生まれてて羨ましいなって思うかもしれないですけど、この人の努力も半端ないんですよね。
素晴らしい、
うん、ね、
うんうんうん
うん、
へえ。
これ聞いてますます私ファンになっちゃいます
ね。いいね。
すごいですよね。
確かに確かにすごいよなそれ。
普通そこからあえてプロにならなきゃいけないってなんかして、普通はみんな諦めますよね。
うんうんうん、確かに。
もちろん今の当時の BJ だから、もちろんね、今より入りやすか、うん、まあトライアウト受けて取りやすかったとかいろいろあるのかもしれないですけど、
うん、
俺にしたってすごいですよね。
そうですよ。
でも実際そのチームに入って15分ぐらいは毎回プレイタイムもらえてたってことだから、実際にはちゃんとその基準に達してたってことだから、
う
ん、
そういうことよ。
やっぱ一般で青学の練習にあの耐え切ったっていう、
うん、
まずそこからして半端じゃないわけですけれども
。そうやな。
うん、まあ、などとクリスさんの話になってしまいましたけど、まあ、
いやいやいや、
そんな佐々木クリスさんもまあ来てましてね、
う
ん、まあ、その通訳として、
うんうんうんうん、
で会場には300人ぐらいだけ呼ばれてたってことなんで、
うん、
まあ、法政二高の体育館すごい今綺麗なんですけど、
あ、そうなんだね。
その大きいコートの周りに椅子がブワーってこう並んでて、
うん、
コートの上でロード氏がこうマイクで話しながら、
うん、
通訳で、
うん、
当然クリスさんが話しながら、
うん、
あの選手たちがプレーをしてっていうのを我々が椅子に座りながら見て聞いてって感じだったんですけど、まあ、やっぱり当然こういう有名なコーチが来る、しかも JBA の講習ですから、
うん、
まあ見たことある人いっぱいいましたよね。
ああそうなんや、
うん、古田悟さんとかね、今山梨学院大のコーチになったのかな。
あ、山梨学院大のコーチ。
ちょっと前までは女子の羽田ビッキーズのヘッドコーチやってたりとか、
うんうんうんうん、
その前に江戸川大学のコーチやったりいろいろされてたんですよ、ね、あと B コルのコーチもやってたかな。
そうなんや。
その古田さんでかいなと思ったら古田さんでしたし、
うんうんうんうん、
あとは同じく日体大出身で今金沢サムライズのヘッドコーチやって ってる堀田武史さんですね。
ほうほうほう。
彼神奈川出身なんですよ。湘南工科大附属出身ですから。とかね、
うん、
他にもなんかこの人見たことあるぞっていうコーチの人とか結構来てますよね、やはりね。
うんうんうん、
まあ、JBA のこういうコース行くとそういう見たことある人がねいっぱいいるんで、
うんうんうん、
ね。
でこれはコーチの講習ですよ、もちろん
コーチの講習なんで JBA の方のあっちで申し込むんですけど、
うん、
でも今回は実はその資格持ってない人でも聞けるってことにはなってたらしいです。
うん、あ、そうなんだ。
まあ私はもちろん JBA の方から申し込んじゃったんで、
うんうんうんうん、
そうじゃない人がどうやって申し込むか知らないですけど、
なるほど。
もしかしたらさっきその質問してきたお父さんのね、
うん、
向こう NBA に行かしたいんですけどなんていう人は、
うん、
もう普通に NBA の T シャツに NBA の帽子かぶってきてた普通のお父さんだったんで、もしかしたらあのコーチじゃない人なのかもしれないですね。見た目だけじゃ分かんないですけど、
もう吉は勉強するね、うん、しかし
あとそうだ、あの B リーグの育成担当の塚本さんにもお会いしました。
お
ー、ストークスのね、
元ストークス
のアシスタントコーチだった、あの方は本当にいい人ですよね。もう私も何度もお会いしてるんでお顔覚えていただけてるんで、今回向こうの方から「ああ藤森さんこんにちは」なんつって声かけてくださって、
有名人のね。
まあ私はもうちょっと有名になりたいですね。これバストラを有名にしてね。
いいですね。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はこんなとこですか。
はい、
いやー、いい話聞きました。今日も楽しかった。そして
ありがとうございます。
ね、インターハイでは報徳が暴れ、そして結果決勝は、福一と北陸ということになりましたね、今年はね。
そうですね。
まあまた彼らが大学でどうなっていくのかっていうのを追っかけたいと思いますが、
はい
ね、またよろしくお願いします。
お願いします。
はい、よこしょ、皆さんも372回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
モンキシでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。